イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも岩崎です。
もう渋滞ですごい辛くて、もう本当帰りたい、いやでも 帰ったらバカだよなって思いながら、もギリギリの思いでやっと着いたパーキングエリアで、もう軟禁されてたのかなと思ってこう降りて、はっと足元見たら犬が、結構な犬がいっぱいいて、このこいつらがこの数時間前まで我慢してきたことを考えると、もう辛くて涙が出ました。池田です。
すごい渋滞で2つ行きましたね。すごいですね、そんなに渋滞が。
いやだ、大変だと思いません？人間だってじっとしてるの辛いのに、
わかります。
犬がだよ、犬が2時間バカじゃないかと思って。
でもあれじゃないですか、あの水曜日のダウンタウンで昔犬とあのオードリー春日とどっちが待ってるか対決、いい勝負してたじゃないですか。
いやそれは訓練された犬でしょあれ警察犬かなんかだと思いますけど、普通の犬がさ、なんかそのパーキングエリアでカッパしてるってことは、そこまで歩いてきたわけじゃないんだろうから、ね、いやいや大変だなと思って。いや本当犬を何だと思ってんだろうね。
まあ、そう待つと思ってなかったんでしょうねきっとね。
ペットって俺ね、あの悪魔の時点からなんか作ってないのに人間の都合によって勝手に子供化された悲しい家畜みたいなね。
犬だけですからね、ペットじゃないですね。猫、
まあ、猫だって。
猫はその連れ直したしないですけど。
あ、そう、
はい、そうなの。それもそうなんですよ、猫。
あ、猫は、
はい、どっか預けたりとか、
はい、じゃあ車乗せたりしないんだ。
そうしてないし。
あ、猫はダメなんだ。
見たことないですよ、車に乗ってる猫。
確かに
いないですよ、犬。あれ犬だけです。
犬かわいそう。犬は余計犬かわいそう。
もうその話はいいですよ、
はい、
犬がかわいそうな話をしてると泣きそうになるんでやめておきましょう。ということで、体験の種のコーナーでございます。今回は岩崎の方からお話をさせていただければと思っております。
はい、
今週の、今週は先週か、金曜日の、文化の日に、結構イベントが、神田の神保町近辺ですね、はい、あのいっぱいありまして、その中で僕が2つぐらいのイベントをしてきたんで、そこら辺の話を中心にしたいと思っているんですけれども、
はい、
まず行ってきたのが NPO 法人本の学校出版産業シンポジウム2017 in 東京神保町で本の今を語ろうという、
はい、はい、下噛みそうだ ね。
出版産業シンポジウムです。だから本に関する方々が、はい、登壇されるイベントが行われまして、は
い、図書館をなくせみたいなことを言ってたのかな。
逆かな図書館は、そうですね、お話、まあ、いくつかの構成に分かれていて、最初の、フォーラムが基調フォーラムという形で神保町で本の今を語ろうということで、はい、今、まあ、さっきおっしゃったみたいな文春さんがね、図書館でうちの文庫は使わないでくれって言ったりとかっていう話もありましたけれども、うん、まあ、本が今どういうふうに紙の本、電子の本とかあったりとか、うん、図書館と本屋さんの関係もあるし、全体として出版産業自体は市場縮小してるっていう話もあったりという中で、さあ本、今改めて本の魅力とは何だろうかみたいなところを、コーディネーターが川野道勝さんっていう、ほぼ日、あの伊藤重里さんのほぼ日の、今新しい学校、なんか古典とかをね、習う学校を作るらしくて、今度シェイクスピアの講座とかをやるらしいんですけど、
ほぼ日が、
はい、ほぼ日さんが、あの定期的、週1かな、月1かな、そういう講座をやるらしくて、それの、学校長をやってらっしゃる元、考える人の編集長でもある川野さんがコーディネーターのもとに、ノンフィクション作家の方であるとか、本図っていうあのノンフィクションの、書評を紹介するメディアの副代表の東さんって方とか、あとはおなじみライフネット生命の会長の出口さんが話されている、
はい、
で、まあ、4方で、今本っていうのはどういうものかとか、本どういうふうに昔本と出会ってきたかとか、どういう本の選び方をされているかとかっていうお話をされてたりとか、でその後、文化会という形で、2つの時間があって、それぞれ、第1文化会、第2文化会、第3文化会、第4文化会、第5文化会
分かれて、
はい、文化会でなんかウェブメディアの話、編集長が本気で取り組むウェブメディアとか、ブックイベントをやめる、本当はこっち行きたかったんですけどね、僕は結局ウェブメディアの方を気に入っちゃったんですけど、ブックイベントについてのお話とか、あとベストセラーの出版プロモーション力とか、出版はどこでもできるローカルパブリッシャーのおすすめとか、もっと売るための書誌情報とか、なんかその 多分こういう出版系のシンポジウムならでは あのタイトルが並ぶような形で僕全部参加したいと思うぐらい結構刺激的だったんですけど、
はい、何をご覧
僕行ってきたのは結局、編集長が本気で取り組むウェブメディアっていうもので、週刊スーパーとか、マガジンハウスからカーサブルーザスとか東洋経済の東洋経済オンラインとかの編集長の方々が話す、ウェブメディア、これから 紙の雑誌をやりつつ、ウェブメディアっていうのはどういう立ち位置にするか、それこそ紙の雑誌で扱っている記事とかをそのまま利用するのか、そうじゃなくってもっとオリジナルものを増やしていくのかとか。
何言ってました？何言ってました？
まあ、されてたのは結構やっぱオリジナルのものを増やさないと紙ってやっぱり買ってもらうものじゃないですか。基本的に購読料がかかっているものだからそこで買っている情報をそのままウェブに流すっていうのはすごく読者の方に申し訳ないのでよりそのオリジナルのものを増やすとかあとはなるべくそのページングとかもしない方がいい。あの記事とか5ページとかに分かれてそれをクリックすると実はそれで 1PV になったりするんで何ですか広告指標としては高い数字になるんだけどそれってあの信頼性の面で良くないよねっていう議論とかそこら辺のウェブメディアを、まあ、雑誌をやる人とウェブメディアをやってるとそのバランス感覚みたいなところのお話をされてたりとか、
うん、オリジナル作るってでも単純に倍の仕事をしなくちゃいけないってことですよね、
は
い、
そうですね。なのであのそれぞれのメディアによっては両方兼務して紙もやるしウェブもやるしこれ多分東洋経済そうかな両方とも一人のライターの方が専門の分野とか専門の企業を持って紙の情報はこっちでウェブの情報はこっちでというふうに一人のライターさんがそれぞれに書き分けるじゃないですけど出し手を書いてたりとかで全く別の部門を作っている編集部もあったりとかっていうのもあったりするみたいです。いろいろそこら辺は決まったものっていうよりはそれぞれ あの編集部の今までのやり方もあったりするので
納得感ありました。
まあ答えがないっていうところが今のところまだまだですね。雑誌はやっぱりちゃんとビジネスとして成り立ってもう歴史が長いのである程度その広告ビジネスとか販売ビジネスとかでこのぐらいの割合でやっていけばいいよねみたいなのありますけど今まだウェブメディアはウェブメディアでまた新しい手法それこそイベントを定期的にやるとか今までの雑誌とは違ったビジネスモデルみたいな方向もあったりするのでかつて今なんか雑誌とかも全部広告費は多分下がっている出稿するところも減っているような状況なのでそこら辺まだまだ試行錯誤の段階にまあスーパーカーサブルーダス東洋経済ですかまあ大手ですよね大手雑誌でもまだまだそんなような状況なんだなっていう。ちなみにマガジンハウスはようやくそのデジタルメディア部門を作ったそうです。
なるほど。
だからこれから今回、カーサブルータスの編集長松原さんという方がそのデジタル部門のデジタル戦略室の室長になられたそうなんですけどその方次第で今のところアンアンとカーサブルータスは確かウェブメディアをやっている。あとまあコロカルとかマガジンハウス内でもメディアありますけどそれ以外のブルータスポパイとか花子とかそこら辺の展開がもしかしたら、起こってくるかもしれないっていうところの楽しみ感もある感じですね。
全体は結構盛り上がってたんですか？
人数多かったですよ。やっぱり高齢の方も多かったし学生さんもねちらほら会場が専修大学っていう、神保町にある、大学だったので専修大学の学生さんとかも見に来てたりとかしてたみたいで若い子たちも結構積極的に、
まあ、割とおじさんとか
が多いですね。結構一番最初の今日の基調フォーラムは大高度でまあ多分100、200、300とか入るような会場で後ろの方で僕見てた影では白髪とちょっと頭の薄い感じの方々の割合が多かった場所ではありましたけど、うん、
なるほど。
ただまあウェブメディアの会とか本当満員になってましたからねちっちゃい多分200、300ぐらい入るところそれを見ると面白いなと思ったりとかあとは最後に、もう一個見てきたのは、ローカルパブリッシャーのすすめということで、まあ、地方ローカル地元に、あるエリアに拠点を置きつつ出版部門をやってるっていうことで、今回お話しされたのがこれ文屋さんっていう、小布施市長野県の小布施市で、農業をやりながら本の出版もされてらっしゃる、木下さんという方がいらっしゃってその方は夏場の3分の2ぐらいは農業に、徹しつつその傍らで自分が本当にこの人いいなと思った結構地元の人の割合が嬉しいですけどその人たちに本を書いてくださいとお願いして実際に出版して全国流通はしないけれどもすごいファンの方が多いものみたいですね。 あと、まあ、千住出版という北千住で、もともとオズマガジンとかを出しているスタート出版にいらっしゃって、編集長などで起任されていた吉光さんという方が、今北千住で、カフェ、茶舞台がある6畳ぐらいのカフェを営みつつ、そこでまあご自身も本を出されて、ご自身が編集された本を出されたりとか、あと北千住エリアのローカルイベントの主軸、なんだっけな、紙のフェスだったかな、紙にまつわるいろんな展示をするフェスティバルを紹介してたりとかっていう、いろいろと地元に根を下ろしつつ出版社をやるっていう方向性はすごく面白いなって思いました。まだまだパターンは少ないかもしれないですけど、これからどんどんそういうもの、出版とか、メディアを持つと結構いろんな人と接点が持ってるんですね。僕自身も今ちょっと休んでますが、屋根線コレクションってもともとやっていた屋根線エリアの情報を集約するウェブメディアとかやってる時は、いろんな街の人にお話を聞くことになるので、そことの接点ができたりするので、そういうメディアをやりつつ地方のコミュニティの輪をつなぐみたいなやり方っていうのはどんどんどんどんこれから増えていくんじゃないかなと思いました。そういう、イベントに、本の学校の、出版産業シンポジウム2017 in 東京という、イベントに行ってきたっていう話でございます。
なんか面白いですね、その、
はい、
本って、
はい、
だんだんそのデータベース的なものが世の中に進んでいくと、
はい、
誰しもアクセスできた方がいいってことをすごく強く願ったり、
うんうん、
雑誌とかもそう思ってたんだけど、
はい、
でも片やるそのローカルメディアみたいなものを考えると、
うん、
その小さいメディアがいっぱいバラバラにあって、
うん、
小さくつないでるだけっていうのも、
うん、
もしかしたら全然成り立っちゃうかもしれないから、うんうん、あえてつながないっていうか、
はい、
全てをつなぐこととは違うエネルギーで、
うん、
グローバルにするってことはそれ共通語を使わなきゃいけないわけですけど、
そうですね、
あえて共通語じゃなくて、
うん、
近くでちゃんと語れる、
うんうん、
人の顔も見えたりとか、
うん、
その、まあ、イベントとは言えないけど、じゃあ農作業しましょうかみたいな、うん、そういう距離感で文字メディアを流通させるっていうのも、
うん、
なんか一つの考え方かもしれないですね。
ありますね、うん、方言でもいいわけですかね、言ってしまえばね、秋田とかだったら、うんうん、そういうローカルとグローバルのその両方の本のあり方みたいな、本とか雑誌のあり方みたいなことを改めて考えさせていただいた機会でございました。ということで、岩崎の体験の谷については以上でございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。